ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
11月15日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
元気ですか？元気があれば何でもできる。
辛坊さんに言いたいですよ。元気ですか？
そうなんですよ。あのねめまいがこの間からひどいって話をしましたよね、はい、うん、あれ波がありまして、めまいがひどい時で、うん、で朝うわこれあかんとベッドから起きられないのを無理して起きてですね、なんとかあの壁にこう手をついて、
そんなにひどい、
そう、壁に手をついてトイレまで行って帰ってきて、うん、壁に手をついて冷蔵庫のあの取っ手あるじゃないですか、うん、冷蔵庫の取っ手こう掴みながらですね、中から牛乳を取り出してコーンフレークにかけてですね、これでなんとか朝ごはんを食べてみたいな、そうするとなんかだんだんちょっとマシになってきて、ああ動けるかな、はい、とりあえず増山さんの顔も見なくちゃいけないしとか思ってですね、一日スタートしたりなんかすることがあるんですが、週の半ばぐらいになってくると意外と大丈夫なんですよ。で週明けがねやっぱりきついんですね。でなんでかなとこういろいろ考えて、で前回、あの皆さんちょっとこの間からあの非常にありがたいことにこの番組の中で、なんか耳が痛いんですとかね、耳たぶ痛いんですとかっていうと、それはああじゃないかこうじゃないかみたいなことで情報をたくさん寄せていただくじゃないですか。それでまあ血圧に関してって、血圧っていうかあのめまいに関してもいろいろ情報を寄せていただいたんですが、自分でこう分析してどういうパターンの時にめまいがひどいかって、でめまいがひどい前後、あの増山さん、増山さん血圧低いですか？どっちかというと
割と低め、
あ割と低いですか、はい、血圧低い人は自分の脈拍数とかっていうのは、例えば手首に手を置いたりしないと分かんないもんですか？
分かんないですね。
あのね血圧高くなってくるとね、そんな別に手を置かなくても、いろんなところが拍動するんで分かるんですよ。
あそうですか。
その感覚分からないですかね、だから何にもしてなくても夜ベッドに寝るじゃないですか、そうするとまあ体の一部であるとか、まあ、頭の一部であるとかに拍動を感じるんですね。
なんかドクドクするみたいな感じ。
ドクドクするんです。で、これあの時計見てると、今1分間の脈拍数がいくつだって別に手首触らなくても分かるんですよ。でね、そういう時って過去のパターンで言うと血圧高めの時、で血圧が低くなってくるとそれができないっていうか、自分の脈拍を測る時に手首に指を置いたりなんかしないとわからないんですが、本当に血圧の高い時ってね、そんなことしなくても拍動がわかるんです。でめまいの時とどうもその拍動が、手首に指を置かなくても分かる時のタイミングが、割とシンクロしてんじゃないのっていうのがあって、で、血圧計をですね、この番組でもお話ししたかな、最近結婚式その他でですね、引き出物って言っても、その場で持って帰らすんじゃなくて、持って帰るのはなんかカタログみたいなやつで、後で自分で選べるやつあるじゃないですか。あれで血圧計をセレクトしてですね、血圧計をゲットして、でそれ東京の家と、私ねこの番組やるために東京の家と大阪の家と両方ありますよね、東京の家にはないんです、ね、1台しかないですから、大阪の家しかないんです、で大阪でそういう症状が現れた時に血圧測ってみると、まあ、大体高いんですね。で今朝起きて、あいかんめまいがすると思って、これもしかしたら血圧じゃないかと思って測ったら、下が100、
下が100、
上175、
高めですね。
いや、だいぶ高いっしょ。ただ私ね、一番高かった時はね、190ぐらいまで上がったことがあって、これなんで分かったかというと、はい、全く自覚がない時に、やっぱり俺も社会貢献しなくてはいけないと。ね。やっぱ世のため、人のためになりたいと。こう、ふっとそういう衝動に突き動かされるタイミングがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
俺ね、ある時街を歩いてて、はい、俺は世の中のためになっていないと。なんか世の中のためになることがしたいと思った時にふっと見たら、献血呼びかけてたんで、これだと思って、ジュースももらえるしと。
まあいいんじゃないですか。
献血に行って、でその献血する前に血圧測るんですよね、はい、あれで測った時に上が180突破してて、俺そんなに血圧高いんだって分かって、お医者さんに駆け込んだら、あ、これはちょっとやっぱりコントロールしないとまずいレベルですねって言われて、はいはい、ちょっとずつ薬を飲み始めたんだけど、どうもその薬が最近効いてないのかもしれないな、
お薬の見直しが必要な時期なのかもしれない
なのかもしれないですけどね。そんなこんなでね、ずっと世界が回ってるんですよ。
ちょっと病院行ってくださいよ。
だから今日のリクエストは回る回るをテーマにですね、
回
る曲で一つ皆さん、回る回る、できれば回るの止まる曲でもいいですけど、回るの止まる曲ってどんな曲だ。回る回るっていうと私は一曲しか思い浮かばないんですけど、
そうですね、有名な曲ありますよね。
ありますよね、回って回ってね、ずっと回って何回回るんだよって一番最初に聞いた時に指を折りながらこう数えたんだけど、あれ歌う時にあのカラオケで画面に回る回るの数が出てると分かりますけど、そうじゃないと何回何回かなってこう指を折りながらじゃないと分かんないみたいな、あれ作詞作曲した人は分かって歌ってるんだろうかと、ふっと疑問になることあるんですよ。まあそんなことはともかくとしてですね、そんなこんなで私あのね、例の耳が痛い時も、あのめまいがする時にも皆さんのご意見をたくさん頂戴して、やっぱりラジオというのは皆さんのご意見で成り立つもんだなと、
助けられて成り立ってるんですよ。
ですよね。
そうですよ。
私みたいに一方的にペラペラ喋るあの DJ とかパーソナリティってそうそういないなと。私も最近ねラジオずっと聞いてて、なんだこれほとんどリスナーさんのメール読み上げて終わってんじゃんみたいな番組結構ありますよね。
あのね、反映させる、
これで済めばこの方が楽だなと。
いや、済めばっていうかそれは、
いや、あのそういうスケベ心ではなくて、はいはい、皆さんのご意見を反映したいということで、先週この番組の中で、はい、ニュース解説部分も皆さんのリクエストにお答えするから、リクエストを お寄せください。あ、それで思い出した、ちくりが入りましてね、増山さん、一之助さんと番組やってるでしょ。
はい、やってますやってます。
なんか人のことを、あの小笠原の軽石に例えたらしいじゃないですか。
いや、私がじゃなくて一之助さんとこ話してるうちそういう話になったっていう、
世の中漂ってて迷惑かける、あ、軽石と慎吾さんは同じだっていう話になったらしいじゃないですか。
そうなんですよ。
私はその番組は聞いてないんですけど、ちくり、あ、いやいや、あのリスナーさんのありがたい情報が入りまして、
油断ならないですね。
まあそんなこんなで先週ですね、はいはい、この番組のニュースの解説コーナーも皆さんのリクエストにお答えして喋りますよと言ったところ、はい、ありがたいことに続々リクエストが寄せられて、
で
基本的にこれを集計して、ね、あの多い順番に解説しようと思ったら、はい、びっくりしました、ものすごい数いただいてるんですが、全部違うんです。これ集計できないじゃん。多いのでも2票とかですね。
そう、だからそれぞれみんな思ってることがね違うんですよね。
いや、これがですね、紹介できるものできないものいろいろあるんですが、まず一つギリギリのやつ。
ちょっとギリギリ
ギリギリ、ギリギリです。ね、
ギリギリ、
東京府中市の夏木さんという方からの、はい、まあ、ニュース解説のお願いなんですが、はい、いいですか、
うん、
ちょっとこれね、読むのに私若干の抵抗感を感じながら、
はいはいはい、
まあでもいいか、
夏木さんね、
読みますね、
はい、
中国ってなんであんなに壁と壁との間に挟まれたとか、マンホールに落ちて抜けなくなったとか多いんですか。1,2 ヶ月に一度のペースでテレビのニュースに出てきます、
はいはい、
国民性として狭いところに入りたがるんでしょうか。どうなのよ。
いやいや、でもね、これは素朴にあの私も気になりますよ。
これ理由は多分ね、ものすごく明快だと思いますよ、はい、日本はね、うん、あの建築基準法等の法律が厳しくて、はい、 その人が挟まって抜けなくなるようなものとか、あるいはマンホールの蓋開けっぱなしにしといて人が落ちるとどんだけ損害賠償取られるんだっていうようなことも含めて、法律がしっかりしてるんで、人が挟まって抜けなくなるような建築物とかマンホールの蓋が開きっぱなしとかっていうことが、うん、そんなにはないんだと思いますね。
そうですね。
で、中国って急激に発達した上に人口が多いんですよ、で、まあ、中国は面積自体も広いですけれども人口も圧倒的に広い上に、その人口が今都市部に密集してきて、都市の人口過密状態って日本のやっぱり高度成長期よりもはるかにひどい状況で、生活環境も悪いですよね。で、日本みたいに、まあ、国民性も含めて法律ができたらきっちりそれを守りましょうと。で、また日本の法律ってね、そこまで厳しく決めなくていいんじゃないのっていうぐらい細かい、もう官僚制度の悪いところで、私なんか基本的にやっぱ日本の発達阻害しているこの規制っていうやつも必要ないものはちゃんと見直して撤廃していかないとどうにもならないよと。知ってますか、今この番組でも言いましたけど、今全世界的にはですね、車が空飛ぼうとしてるんですよ。で、日本でも開発はだいぶ進んでます。技術的にはまあいいとこ来てるはずなんだけど、でも日本の実用化は世界で一番遅れそうです。なぜかというと、今どんな議論が中央官庁で行われてるかというと、飛行機が空を飛ぶ、それは航空機だなと、そうすると規制は航空機並みにしなくてはいけない。航空機の規制って半端じゃないですからね、部品の一つ一つに許認可いりますからね、そのぐらいのレベルですから、でパイロットの資格取るつうたってそう簡単じゃありませんから、じゃあ今後世界で自動車が普通に空飛び始めた時に日本ではパイロットの免許まず取ってくださいって話になったら普及するわけねえじゃんみたいなことも含めて、あまりに規制が多いのはちょっとなんとかしなきゃいけないんだけど、でもまあ建築関係の規制のようにそれはあった方がいいだろうとか、ね、安全に寄与してるというものも中にもあるんです。で、それをもう本当にみんな丁寧に守りますんで、だからね、ビルとビルの間の距離も一定距離空いてるん で、
ね、
挟まるような狭いところってそうそうないはずですよ。
そんなきつきつなとこってないですね。
で、隣の家と建物を建てる時の、その臨地境界線の、要するに空間の設置幅ってやつもこれも決まってますからね、から中国みたいにギリギリのところにもう法律があるんだかないんだか、あっても守んないんだか知らないけれども、建物建ってませんから、そうすると人間ってね、基本的にね、狭いところに行きたがるもんなんですよ
それちょっとわかります ね、 隅っことか ね、 ね、
そうでしょう、私ね、小学校時代に一番居心地の良かった空間というのはどこかというとですね、まあ、一番居心地が心が休まる季節がね、梅雨時なんです。
梅雨時、
雨がしとしと降って外に遊びに行けないと、で、当時ですね、日本で布団に置き換わるんで、あのマットレスって言って、3つに折りたたむマットレスっていうのが、硬質ウレタンみたいなやつもあれば、スプリングで入ってるのもありますけれども、でもその3つにパタパタっと折りたたむマットレスが入り始めて、布団に代わってマットレスみんな使い始めた時代と、私の小学校時代は割と時代的にシンクロするんですね。
なるほど。
で、うちにもあの3つに折りたたむマットレスがあったんですが、梅雨時、ね、雨で外に遊びに行けないと、私は何をするかというと、あの三つ折れのマットを三角に折りたたむんです。三角、小さなテント状になりますね。ここに毛布をかけると、あの空間が真っ暗になるわけですよ。これで、あの三角にして外に、外からこう毛布をかけて真っ暗にした中にこもってじっとしてるっていうのが一番居心地のいいところで、
次郎君はそうだったんですね。
そうなんです。もう外に遊びに行ってね、晴れてる時よりも私は雨のしとしと降ってる時に、そのマットレスで作った三角のテントの中にじーっと入ってて今でも時々キャンプに行きたくなって、あの狭いテントの中でじーっとしてるとすごくなんか生きてるっていう実感が得られる。
だからほら、太平洋上でも狭いベッドのとこでこう、
そうなんですよ。太平洋上で耐えられたのは多分ね、あの狭いところにじーっといるっていう閉所恐怖とかそういうのないんですね。だから人によってはあの狭いとこダメっていう人もいますよね、閉所恐怖の人は、あのエレベーターの中なんかもうエレベーターのあの箱の中でドアが閉まった瞬間に頭おかしくなりそうみたいな方もいらっしゃいますけど、私はあの狭いところの方がいいんで、いや基本的にでもね、狭いところ好きな人の方が多いと思いますよ。
わかります。あの動物もそうだしね。
そうそう、あのその辺のヤドカリとかなんとかもさ、なんか隙間見つけてみんな入ってくじゃん。
本能でね。
なんかね、生き物の習性なんだと思いますよ。で、狭いところにいれば外敵に襲われる方向性が限られてきますから。
そうだ。
で、左右壁だともう正面か後ろからしか来ないし、はい、それも行き止まりの壁だともう正面からしか来ないですから、うんうんうん、だからなんか自分を守る本能みたいなところで、うん、狭いとこ狭いところに行きたがるんだと思いますよ。だから中国でそういう隙間があると本能的に人間はハマってっちゃうと。だから人間の側の問題ではなくて、人間というのはそういう習性があるところに、今に建築基準法の穴というか環境上隙間が多いと、はまりそうな、はまって出られなくなる隙間が多いと、そういうことなのではないでしょうか。
夏木さん、よろしいでしょうかね。これ解決できましたでしょうかね。こんな感じで分析は辛坊さんのですけどね。
たくさん寄せられているニュース関係の解説を求めるメールの中で、これかいっていうツッコミは当然あろうかと思います。
そうですよ、これ、はい、たくさんいただいてますから、なんかちょっと気が向いた時に、ね、
はい、
おいおい、
取り上げていきたいと思います。
はい、
とにかく集計するほどですね、
うん、
いや数はすごく多いんですけど、集計するほど一定ジャンルに質問が固まらなかったという、
多岐に渡りました、
はい、多岐に分かりました、本当に渡りまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、では株と為替言っていいですか。
はい、
今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べまして166円83銭高い 29,776 円80銭でした。主要企業の決算発表がほぼ一巡しまして、好決算が確認できた銘柄への買いが相場を支えました。また為替相場は現在1ドル113円80銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は今日はですね、衆議院議員で国民民主党代表の玉木雄一郎さんをお招きいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日は番組がね、5時35分までですので、5時28分頃にお送りします。ズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたいリクエストソングもお待ちしております。ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースに。
誰が小笠原の軽石やねん。
だって似てるじゃないですか。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。立憲民主党の枝野代表の辞任が12日金曜日正式に決まりました。今月の30日、後任を選ぶ代表選挙の投開票が行われます。将棋の竜王戦は13日土曜日、藤井聡太三冠が豊島将之竜王に勝ち、竜王のタイトルを獲得しました。史上最年少19歳3ヶ月での四冠達成です。この竜王戦は将棋の8大タイトルの中で最高の優勝賞金4400万円です。インドの首都ニューデリーを管轄するデリー首都圏当局は13日、大気汚染の悪化を受け、1週間の学校閉鎖を発表しました。有害なスモッグから市民を守るため、ロックダウンの導入も検討されています。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから、今日11月15日で44年になります。めぐみさんが拉致された新潟市では、昨日一刻も早い帰国を願う集会が開かれました。内閣府が今日発表した今年7月から9月までの GDP の速報値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてマイナス 0.8% でした。個人消費は前の3ヶ月と比べてマイナス 1.1% となりました。大リーグエンジェルスの大谷翔平選手が今日午前、日本記者クラブで会見を行いました。大谷選手は今シーズンを打てなかったり打たれたりして、もちろん落ち込む時期もあったが、落ち込むことも含めいい1年だったと振り返りました。 国会議員に月100万円支払われる文書通信交通滞在費が先月の衆議院選挙で初当選したばかりの議員に満額支給されたことを受けて、日本維新の会はこれらをコロナ関連の寄付に充てる方針を固めました。秋篠宮家の長女小室眞子さんと圭さん夫妻がアメリカ・ニューヨークに到着しました。その後2人はニューヨーク市警らが警備に当たる中、事前に手配された車に乗り込みました。飲食チェーン日高屋グループの1号店として JR 大宮駅東口そばで46年間営業していた来来軒大宮南銀座店が昨日閉店しました。新型コロナによる売上の減少などが原因です。
そこまで言うか。
わあ、やっぱり週明けニュースの宝庫だわ。
まあね、たくさん
言いたいこといっぱいありますが、一番最初にふっと思ったこと、はいはいはい、松山さん、
何でしょう。
私ね、ニューデリーは初めて聞きました。
ああ、
いやいや、あのニューデリーじゃないですか、普通。
あ、そうですか。
いや、いいです、それだけのことです。ニューデリー
ちょっと待って、
聞いたことねえな、それと思って今ね、あ、うわ、アナウンス室長、今あのアナウンス室長アクセント辞典で調べております。
辛坊さん正解です。
ニューデリーでしょ。
ニューデリー、
いやいや、ニューデリーって
なんか新しい何かみたいですよね、
びっくりした俺。本当に
失礼いたしました。
いやいや、全くどうでもいいことですね。全くどうでもいいことで言うと、うん、大谷選手今日ね、日本記者クラブの会見、
う
ん、
そうそう、
これね、私一応ね、日本記者クラブ員で、あの、会費払ってるから一応会費資格あるんですよ。いや、ところがね、これ日本記者クラブの大谷選手の、あの、会合って、はい、コロナもあって人数制限もされてることもあって、
は
い、すごい抽選倍率なんですよ。
はいはいはい、
だから、うん、今日午前中だったんですけど、うん、まあそれ早く東京来なきゃいけないし、うん、これ応募してまず当たんないだろうなと思ったんで応募もしなかったですけどね。
日本放送で遠藤記者がね、
大谷記者、ああ、だからあのもう現役の記者で各社代表の、うん、はいはい、であるところはあるんですが、私は一応 OB 扱いですから、うん、だから資格はあるけれども、こういう会合の時にはね、抽選受けなきゃいけない、うん、いけないんですが、大谷選手は今シーズンを打てなかったり打たれたり打てなかったり打たれたり、うん、ほらふっと聞いた瞬間にトントントンコロリンで隣組というですね、知らないですか、あのっていうね、どうでも、まあ、本当に俺どうでもいいことばっかり考えてるよ、ね、
最近どうでもいいこと多いですよ、
で、うん、何を考えたかというとですね、はいはい、打てなかったり打たれたり、ああなるほどね、うん、バッターとピッチャーと両方やるからこれなんだなと、うんうんうん、私ふっと思ったのは、あの落語の昔枕でですね、はい、力士に聞くわけですよ、うん、力士、あの今場所の成績は、勝ったり負けたりでごわす、あ、ということは星は5分ですね、いや相手が勝ったりこっちが負けたりでごわすみたいなっていう枕があったんですが、それを思い出してしまいまして
どうでもいいですよ、かなり
全くですね。さらにどうでも、これはどうでもよくないんですが、一番最後にですね、日高屋グループの1号店、私日高屋にもう毎週必ずお世話になっております。なぜかというと、この有楽町があるところは銀座のね、まあ真ん中ではないですが、ちょっとまあ銀座のすぐところじゃないですか。同じく銀座のすぐのところにですね、昭和通り沿いに日高屋が一軒あるんですよ。でやっぱりね、銀座だから高い飲食店が多いですよね。だけどその中にあって、日高屋はまあリーズナブルなお値段でありがたいんですよ。で私、日高屋とあの後楽園の区別が一時つかないことがありましてね、今はまあ割と行きつけが日高屋になってますから区別つきますが、あの後楽園がね、新橋で働いてる頃、後楽園が新橋にあったんで、そこ行きつけだったんですが、共にラーメンが安いっていうイメージだったんですけど、ちょっとこれ改めて調べました、
はい、
日高屋と後楽園はどこがどう違うかというと、日高屋は今お伝えしたように埼玉県が1号店なんですが、後楽園は福島県が1号店ですが、現状において日高屋が447店舗、後楽園が443店舗、ほぼ一緒です。で私ね、後楽園っていうと、はい、ラーメン290円っていうイメージ、
290
円、うん、そうなんですよ。これ2015年まで290円だったんですが、はい、今ね440円に上がってるんです。で日高屋のラーメンが今390円ですから、だから290円で後楽園でラーメンが食えたのは 6年前で、だからね、いわゆるなんとか物価指数全然上がってないじゃないですか、はいはい、過去30年間、うん、そんなことないですよ。290円で食べられたラーメンが今440円まで上がってますから、だからね、あのデータに出ないところで急激に 物価上がってきてるっていう認識は持たないと、いろんなとこで間違っちゃうんじゃないのっていう気はね、すごくしてます。
そうですね。
あ、いかん、
あ、ズームフラッシュでした。
他にいっぱい話が
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
11月15日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。いただいたメールをご紹介していきます。
ありがとうございます。
鴨ネギさん、横浜市の方、はいはいはいはい、辛坊さん、我が家の主人もめまいに悩まされて、いろいろ病院行ったけど全然治らなくて、結局めまい専門のお医者に行って薬飲んだらすぐ治りましたよ。
そうなんだ。めまい専門のお医者さんってどこにいるんだろう。
どこにいるんですか。よかったら。
ちょっとそれ教えてください。それいや、ね、私のところにも前回めまいしてるっていうふうに、ん、申し上げたところですね、いろいろこう情報を寄せられて、圧倒的に多かったのは、うん、いや私も僕もあのめまいひどいんです、うんうんうん、だけど医者に行ったら、うん、あのめまいしてる時に来いって言われて、いやだってめまいしてる時は病院なんか行けないじゃんって、ね、先生もあの患者が症状がない時、症状がない患者見るのが一番大変らしいですよ。
判断しづらいですもんね、でもそんなにちょっとね、ここのところずっとですからいた方がいいですよ。
そうですよね。そうなんですけど、うん、まあちょっと私もともとね、うん、そんなに頻繁にお医者さんに行くタイプでもないんですね。
そうですか。
最近で行ったのはね、あ、2年ぐらい前にあのものすごく呼吸が苦しくなってですね、はい、これは息が詰まって死ぬと思ってですね、
大変じゃないですか。
アレルギー性の、まあ、肺炎じゃないんですけど、アレルギー性の気管支炎みたいなも の,、はいはい、ものがあるらしいですよ、うんはい、ところが今すごいなと思ったのは、うん、なんかあの呼吸を吐いて、うん、なんか風船みたいなものを、うんうんうん、あのコンピューター画面上でテレビゲームみたいな感じなんですが、うん、テレビゲームの中で呼吸を吐くことによって、はい、風船が空中に浮かぶっていう、でそのあのその風管を吹いて、うん、コンピューター画面上の風船を一定の高さで、うん、あの空気浮かしといてくださいっていう、はいはいはい、そんな検査機器があるんだと思ってこれコンピューターゲームじゃんと思って、うん、一生懸命風船をですね、うん、一定の高さでぐーっと飛ばすっていうのをしてて、うん、そしたらしばらくしてからデータが出てきて、うん、ああ、アレルギー性の気管支炎ですね。なんでそれでわかるんだよっていう、俺もそう思ったんだけど、でも結果その、診断に基づく処方で見事に治りました、
はいはい、ほら、だからやっぱりね、
だからね、いや医者ってやっぱすげえなと。
そうですよ、はい、専門家に見てもらわないと。
思いますけれどもね、でもね、それなかなか忙しいんですよ私もね。
明日の午前中とか行けばいいじゃないですか。
明日の午前中雑誌の取材が入ってるんですよ私。
あら、意外と。
ありがとうございます。ありがとうございます。意外となんですか。それ意外となんですか。その意外とっていやいやいや、どういう意味ですかそれ。
意外じゃなくて、
誰が軽石やねん誰が浮いてて迷惑やねん。
いやいや、
ひどいわ。
いい意味ですよ、いい意味で、ね、それから大阪府大阪市マッコイさん、昨日橋下徹さんが怒りまくっていた文書通信交通滞在費の件が気になっています。
ああ、なるほど、ね、
10月31日に当選した国会議員に10月1ヶ月分丸々の100万円が給付されたという話、おかしいだろう、とにかく納得できません。まあ、これ多くの方がこういうふうにね、まあ、
そもそもね、今回まあ取り上げられているのは1日だけしか国会議員でないのに、はい、10月分の100万円が丸々出ちゃうっていう文書通信交通滞在費なんですが、うん、だけどそもそもね、この文書通信交通滞在費っていうのが完全にお手盛りで、給料とは別に100万円毎月国会議員に支払われていて、これ領収書いらないんですよ。ただまあ、それぞれの政党でね、例えば維新なんかは、あのそれぞれの政党に所属議員にこれ100万円受け取ったらそれ何に使ったかの明細出せっていう、党としてそういうところはありますが、制度的には100万円受け取ったら税金払わなくていいんですよ、この100万円。
そう、
もちろんだから税金の対象にもならないし、うん、使途が限定されてるわけじゃないし、うん、領収書出せとも言われないんで、うん、完全にこの毎月100万円ポケットに入るというお金なんですが、うん、それがあの10月31日が選挙だったんで1日だけでも国会議員だろうということで、 前議員衆議院に議員に100万円払われちゃうっていうのは、
まあ、せめて日割りにしてほしい
ですよね。というかね、この制度どうなんだ、あまりにもお手盛り感がひどいよね、うん、で所得ならさ税金払えよって話だし、必要なもんなら必要なだけで領収書でちゃんと切れよって話なんだけど、
ね、だって普通の会社そうやって請求して後からこうやって
もらってますよね。どこの世界に100万円さ、うん、あの領収書もなしに税金も払わずにくれるところがある、これ、うん、おかしいだろこれ。
本当ですね、
おかしい。私ね、割とこういう細かいこと言うの嫌いなんです。というのは、まあ国会議員の数減らせとかね、給料が多すぎるとかいろいろあるじゃないですか、だけど実際世の中で行われている大きなお金の流れを見たときに、まあ、ゆや民主主義のある意味コストとしてある程度やっぱり議員の数というのもいるだろうし、うんうん、はい、でその議員の身分保障っていうのもちゃんとしてやらないと本当ろくでもないやつばっかり議員になっても困るんで、うん、ということで言うと、そんなに私ね定数削減だとか議員の給料削減みたいなことを声高に言うタイプではないんだけど、はい、それでもこの文書交通滞在費の100万円は看過できない、うん、この制度がひどすぎるわ、
はいはい、
それと同時にひどいのは、うん、あの知事の退職金、うん、1期4年やるだけで5000万円前後ですよ、はい、平均すると
4年で、
はい、これだから4期とかやってると、はい、退職するときまとめてもらうと2億円とか持ってくんだよ、これ
すごい額になりますね。
それが当たり前のように昔からあの 知事さんとかね、はい、政令指定都市の市長とか持ってくんだよ、うん、まあ、これもだからあの今回維新が議席伸ばしたのは、大阪市と大阪府は今の体制になってからあの退職金ゼロにしたからね。
ああ、
それで、まあ、ちょっとあんまり維新の宣伝ばっかりするのもなんだと思うんだけど、あの去年10万円ずつ配られたじゃないですか、はい、国民全員にっていう、うん、あれ維新の議員は全員党に召し上げられたの。
そうなんですね。
これあの10万円も持ってかれんのかと、はい、俺維新の議員だったらこれまで持ってくっていうそこまでするかって話なんですが、うんうん、ただやっぱりそのぐらいのことはしてもらわないとねっていう気はしますけどね、お怒りはごもっともでございま す,
そうですね。
あ、この後国民民主の代表さん出てくるのに、
そうです、
うわまた直前にこんな話題で本人出づらかったりしないかな。、
ね、そのあたりも伺えていただければ。
聞いてない、
待機されてるからお聞きになってるかと思いますけれども、ね、
聞いてる、あら隣にいる。うわ。
さあ、まだまだご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエストもお待ちしております。この後は国民民主党代表の玉木雄一郎さんをお招きします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。来年の参議院選挙について国民民主党の玉木代表が、すべての選挙区で候補者の擁立を目指すと宣言。国民民主党の玉木雄一郎代表は、来年の夏に行われる参議院選挙について、定員が複数のすべての選挙区で候補者を擁立し、定員が一人の一人区でも積極的な候補者の擁立を目指す考えを明らかにしました。先月の衆議院選挙で、国民民主党は全国289の小選挙区のうち、党公認の候補者の擁立は21にとどまりました。お客様お迎えしております、衆議院議員で国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。よろしくお願いいたします、はい、
ようこそお越しくださいました、
はい、
当選おめでとうございます。
ありがとうございます。
神奈川2区で 94,530 票、
はい、
得票率 63.5%、 圧勝ですねこれ。
そうです、あの地元にほとんどいなかったので、初めてです、あのいなかった選挙っていうのは。
いや、こんだけ取れたのは、やっぱね、国民民主がそう、まあ、他の議員さんもそうなんだけど、やっぱり圧倒的に強い人、小選挙区で強い人じゃないと国民民主で残ろうとか思わないね。選挙が弱くって、やっぱりあの、選挙が不安だと思うと、人気のありそうな立憲民主行っちゃうんだよねこれ。
まあ、あのこれはあのやっぱりね、選挙で強くないと思ったことを言えないんですよ。だからやっぱり選挙でしっかり地盤を固めないと、やっぱりいろんなこと流されちゃうので、
で今日はもうその話するつもりなかったんだけど、直前のコーナーでメールをいただいちゃってるんで、はい、まあ、今のタイミングで聞かざるを得ないんですけど、例の国会議員100万円ずつ毎月、はい、あの領収書もいらなきゃ税金も払わなくていいっていうこの制度、
はい、
これ玉木さん国会議員になった時はもうすでにありましたよね。
ありました、ありました。
これだけどいいんですかこれ。
私ね、これ公開したらいいと思って、ね、実際私どう使ってるかというと、ほとんど私の場合だと国民民主党香川県第二区総支部にほとんど全額寄付してます。なんでかというと、それをもう元に人件費とか事務所費をその賄っているので、まあ、もしやるとしたらその1枚その、まあ、100万近いお金をですね、私の総支部に入れるっていう領収書が1枚発行されるっていう、そんな感じになっちゃうんで。
いや、それでもね、やっぱり発行されてるのとされないのとでは、天と地と違うわけでね、うん。だって今の制度だと、まあそういう人もいるでしょう。ね。だけど、基本100万円もらったら、懐入れて、全部で飲み食いしたって分かんないわけだから。
そうです。だからもう私ね、今の制度は何が一番問題かというと、これ歳費もそうなんですけど、仕事をしようがしまいが同じ額でしょ。そうそう、しない人ほど手取りっていうか、
一番、一時期
お金がたくさん残る。
選挙に、まあまあ、タレントさんとは言わないけれども、うん、なっちゃった人で、いや、これで6年間あの食う心配がなくなったっていう人、現実にいますもんね。
それもうダメ。だからその、働けば働くほどね、手元に残らない制度なんですよ。だから、私、歳費半分に減らしてもいいから、経費計上認めてもらいたい。で、使った分だけちゃんとそれはもらえる
って。何使ったか、とりあえず領収書ぐらい出せって話ですよね。
そうです。それはもう国民感情からしたらそうだと思います。
じゃあ、まあ、そういうふうに制度改正してください。だってそれ制度改正できるのは法律だから、国会議員しかできないわけだから。
はい。で、特に今回のようにですね、1日も働いてないのに、もう丸々ですね、1ヶ月分100万満額もらえるっていうのは、どう考えてもおかしいし、10月31日ってね、実は1日もやってないんですよ。だって、その日付が変わってその当選が確定した比例の議員もいっぱいいるわけだから、でそもそも当選証書もらったのは早くて翌日11月1日ですからね。だからそれも含めてこれはね、少なくとも、まあ、日割りにする法律ぐらいはもう次の臨時国会で通すべきだと思いますね。
それって例えばね、まあ、今国民民主、はい、11人ですか今回衆議院で、はい、じゃあそうしたいと、はい、こう言った時に法律通るんですか。
だから自民党公明党の皆さんに協力いただかないとダメですね。
自民党公明党この点で協力しそうですかね。
いや、ぜひね、これはまあ世論の力で、これはさすがに。
そうなんです。だから今ね、結構ポピュリズムの流れが強い回ってるんで、うん、まあ、ある意味世論の力が強ければ自民公明も動かざるを得ないってところですね。
と思いますね。これ、まあ、維新さんが熱心にされてますけども、ただ維新以外にもですね、これはやっぱり少なくとも日割りぐらいするのはね、活動に伴って給付されるので、やっぱり1日なら1日、30日なら30日っていうのは当たり前だと思うので、これ与党にも働きかけたいと思います。
立憲民主や共産はどういうスタンスですか ね、
ね、まだちょっと方針聞いてないですけど、ツイッター見てると、立憲民主党さんは泉政調会長が枝野現まだまだ代表なのかな、枝野さんに話をして、まあ、やってもいいっていう話を少し、つぶやいていたのは見ましたけどね。
立憲民主といえば、ちょっと最初にヤバミの話を聞いてしまいますけど今増山さんの読んだ原稿にですね、来年の夏に行われる参議院選挙について、定員が複数のすべての選挙区で候補者を擁立する方針だと。これでいいんですか。
我々は今回ね、やっぱ選挙やってみて、候補者立てないことには票が出ないし、比例の票が出ないので、やっぱ原則やっぱ立てていくってことをしないと党勢拡大ができないと。
京都どうしましょう。
まあそういうね、また直球を着て、その思わず答えがちょっと止まっちゃうんですけど、
京都
いや、そこは個別の選挙区について申し上げてるわけではないというのは、
いやそれじゃダメでしょ。
そこは前原さんがですね、京都府連の代表なので、
基本的にはちょっと聞いてらっしゃる方で、もう今までの会話で全部分かってる方もいらっしゃると思いますが、全く分かってないっていう方のために、打足の解説をしておきます。京都選挙区というところはですね、伝統的に共産党の強い地盤ではあるんですけれども、ね、ここが今どうなってるかというと、まあ、共産党の力もだいぶ落ちてきてるんで、昔は共産党の市長がいたんですよ、京都と大阪は。そういう土地柄なんですが、だけどここはですね、衆議院では圧倒的に前原誠司さんが強いところなんです。で、参議院は前原さんともともとは関係が非常に近かった福山哲郎さんという、立憲民主のまあ だ幹事長かな、で間もなく幹事長を辞めるというふうに宣言されてますが、この方が京都選挙区で、はい、来年改選になるんですね、うん、であと一人は大体まあ自民党なんですが、自民で今の人は来年もちょっと引退されるのかな、なんかそういう年回りですね。だから多分来年自民党は新人を立ててくると思います。でどういう構図になるかというと、自民党対立憲民主の福山さん対共産党の三つどもえの戦いというのが通常の選挙の構図なんだけど、ここに、立憲民主が立つと大波乱で全国一の注目選挙区になるのは間違いないだろうと。
まあ、多分維新の皆さんも立てると思うんですよね。やっぱりこう大阪からさらにこう関西圏に勢力を拡大するということ。
これ来年維新と参議院選挙で選挙協力はありですか？
いや、そこはまだ全く未定です。ですから、まあ、我々今回の反省を踏まえて、とにかく候補者を立てたいと。ただここの地域だけ除いてここだけやりますよっていう公募の仕方はないので、やっぱり基本的には、まあ、我々の考え方に賛同していただける方を募集しますとしますけど、まあ、地域どうするかはですね、まずはその地域地域の判断に任せているっていうのが我々の方針ですから、前原、府連代表の意見をまず最大尊重するということです。
はい、し
んぼさん、玉木さん、せっかく来てんだから、ほら、なんか週刊誌の見出しに一つ並ぶぐらいのことはこれ、じゃあこういう質問どうですか？こういう質問、分かりました、はい、こういう質問、維新が京都選挙区に誰か立ててきましたね、乗りますか？
家庭の話にはお答えできない。またこううまくね、乗せられて、それでまた明日またこうね、ネットニュースの見出しになっちゃって、もう大炎上になるので、気をつけとこう。
いい方なんですから、もう、ポロ
ッとね。玉木さんがいい人なのは知ってますよ、そら。いい人じゃなきゃ出てこないよ、今日。
いや、ほんと。ね。
そうですか、分かりました、はい、まあ基本はあれですか、じゃあ来年の参議院選挙は、目指すのは複数区目指す、1人区どうします？まずはそうです
ね、1人区も空白区がまだいっぱいありますしね、なかなかこの1人区っていうのはね、そのうちだけじゃなくて野党が立てて勝利を目指して頑張るっていうのはものすごく難しいんですよね。ただ立てない限りは勝てないので、はい、頑張って立てていきたいと思います。
今回立憲がこんなに、まあ、いわゆる負けると思ってました？
だから非常に接戦のところを競り負けた結果こうなってますよね、
ギリギリでね、うん、でもね、これ実は水曜日に福山さんが来るから、いらっしゃるから、福山さんに直接聞いたらいい話なんですけど、私もちょっとなんか今回理解できなかったのが、はい、自民党って今、うん、公明党と選挙協力してますから、はいはい、今自民党の体力もだいぶ落ちてきてて、小選挙区で公明党がなければ通らないっていう人たちたくさんいるから、うんうん、自民党の政策はやっぱり公明党に相当引きずられる。今回の、まあ、10万円18歳以下の給付なんてもう典型じゃないですか、はい、だけど立憲も、ね、うん、各選挙区の共産党の非常に頑張るような方、1万票2万票の票を当てにするということになると、結局共産党の下部に入るとまでは言わないけれども、いや、完全に組織自体が共産党に侵食されるというか、参食されるというか、そんなこと分かってるだろうっていうのにそこに手を出したのはなんでなんですかね。
まあ、やっぱりね、その、まあ、公明党さんもそうかもしれませんけど、その選挙区で1万2万票あるのがそのまま乗ると単純計算すると勝てるかもしれないということで、やっぱりそこの魅力をね、
それで一回その魅力に取りつかれると、もう抜けられなくなるでしょ、これ。
抜けられない。で、私はね、その小選挙区制度だから戦術的な調整はあってもいいんだけど、政策とか理念まで入り込まれてしまうと二度と抜けなくなるし、それは党の在り方そのものに影響を与えるから、そこはね、ちょっとその政権の在り方まで今回合意したっていうのは踏み込みすぎだと私は外から見てて思いましたね。で、我々はそれ乗らなかったんです、最後。だから、茨城5区なんかは立てられちゃって、それはもうひいひいの思いで戦いましたけど、なんとか勝ち切ってですね、共産党が立ってた中でも我々は勝ちましたので、まあそこはやっぱり最後、党として譲れないものは守ろうと思って、最後みんなで頑張ったってところですね。
国民民主が、まあ、予想ほど負けなかったと言ったらいいのか、まあ8から、まあ、それも8、改選前の8には、引退された山尾志郎さんも入ってますから、ね、はい、実質7から11に増えてるわけで、これは、
あの原因は何だと思います？
いや結構私はね、あの全国の有権者国民に助けられたと思いました。あの私今あのある調査によると党首の中では一番移動したんですね、距離を、
ええ、
であっちゃこっちゃ行ってその街頭演説もしましたけど結構来てくれました。でなんで来たのって聞いたらやっぱり政策とか経済政策を聞きたいと。で10代20代の若い子がそこにいたのはねびっくりしましたけど、やっぱりねちゃんと訴えて届くところには届いてるっていうか、分かってる人に分かってもらえてるなっていうのはね、なんか最後希望を感じたというか、特に最後の3日間ぐらいはあのある種手応え感じたんですよ。
でもね玉木さん、
はい、
まあ申し訳ないけれども、いやまだ衆議院で11の政党じゃないですか、はい、で公約でいろんなこと言ってらっしゃいます。で今回その公約に踏み込んでそれぞれの公約について、 あえて聞かないのがですね、言っちゃなんだけど、どんな公約掲げたって、まあ、政権与党でもないわけで実現できないじゃんっていうところがあって、どういう今後の戦略を描いてます？日本政界における立ち位置というか、自分たちの公約を実現させていくプロセスというか。
なかなか踏み込みますね。
え？
いや、あの、まず一つはね、我々も政策本位でやろうと。で、今まで、その、立憲、共産、社民さんと一緒にやってた国会対策の枠組みからまず抜けて、で、今回、まあ、選挙で、そうは言ってもね、あの少数ですけども約束したことは一個でも多く実現しようと思って誠実に向き合うのがやっぱりこの選挙を戦った公党としての役割だと思ってるんです。ですからある政策について協力してもらうところは与党野党関係なく協力を求めて実現につなげていきたいと思います。まあもちろんだからその意味ではこの前維新の皆さんとも話をしたし、これも自民党岸田さんにも私申し上げましたしね。だからそこはあの現実的な政策を掲げながら、まあ関係、その、まあ与野党関係なく協力を求めるところには求めて実現を図っていきたい。今できるのは我々それだけですね。
なかなかね、私もこの戦後の歴史、政党の歴史を見ててですね、私なんかあの学生時代、
うん、
春日一光さんという人が率いる社民、民社党っていうのがあったんですけど、ね、民主社会党、うん、民社党。まあいわゆる自民党と野党の間ぐらいのイメージかな。まあ、野党は野党なんですけど、まあまあ、まあ今維新が野党と与党の間で与党って言われますけれども、そんなぐらいの立ち位置の印象で言ってることは非常にまともだし、思想的にもバランス取れてるし、だけど結局ついてっちゃうっていう歴史がありますよね。だから今のこの世の中でどっちか振らないと生き残れないんじゃないの？それ真ん中でいくら正しいことですごいバランス取れてていいよねっつったって、
いや、おっしゃる通りです。で、ただ、あの、だから、まあ、今回の選挙もね、我々絶滅危惧種だと絶滅かなと思って、多くの人思われたし、その中で必死になって、ちょっと増えたんでね、この民意は大切にしたいな。
なんか余裕の、余裕の笑顔だよね。
言うてまだ11議席だからね、そんな、それを吹けば飛ぶようなもんですよ。ただ、少なくとも減らずに増やせたってことの民意は大切にしたいし、そこで期待されたものはね、あのなんとか実現したいなと思って、もうできるところまで踏ん張りたいと思ってますよ。
どうなんですか、維新と一緒になることはあるんですか？
一緒になることは今考えてません。あの相手もねそうは思っておられませんからね。ただとにかく今政策本位でできるところまで頑張ってみたいなと。
政策本位で言うとね、はい、例えば、まあ、憲法改正みたいなことになると、あのキャスティングボートの議席になってくるだろうと思うんですが、これどうします？
我々はもともと結党以来ですね、憲法議論は積極的にやろうということで立党しました。いや
だからそこはね、今ずっとその、うん、国民民主はそういうスタンスでそうおっしゃってる、はい、あの維新なんかははっきりと、まあ、どっちかというと憲法9条の今のあり方はおかしいんじゃないのって、やっぱり自衛隊の合憲化ぐらいはあのしなきゃいけないっていうところの具体的なあの発言があるんですが、国民民主は議論をしましょうっていうところの発言で止まってて、具体的にそこから先どういうふうにどこの部分の憲法をどう変えてどのタイミングでってみたいなものの発信がないじゃないんですけど。
いや我々ね、去年の12月に憲法改正の論点整理、条文化も含めてかなりやってるんですね、
はい、
で多分メニューが多すぎてその中から逆にどれを選ぶかぐらいですよ。多分一番網羅的に改正案をまとめてるのはうちだと思います今。だからその中から、まあ、具体的にどれをどうどの順番でやっていくのかということをね、まあ、
そうなんだけどやっぱりね、憲法改正の議論の中で中心になるのはやっぱ究極突き詰めりゃ憲法9条どうすんのっていうところ以外の論点に関しては、まあ、いっぱいそれは環境だとかなんだとかあるけれども、憲法改正の必要性 とかっていうことになった時に突き詰めら憲法9条なんですけど、どうします？
まあ、ただね、まあ、これまあ話すと長いんだけど、まあ、現行憲法でも一部集団的自衛権の行使まで認めた以上、逆に今の9条で何でもできますよね。
まあそうですね、うん、
制約はない。逆に制約がないことが問題だと思う。
一部政党や一部の市民団体から、戦争法案だと言って、いまだにあれですね、あれです、野党のどのぐらいの勢力が安保法制廃止なんですか？国民民主は、
ね、我々は、まあ、現実的にやっていこうということにしてるので。
何すかその現実的にやっていこうって。
いや、例えば台湾有事に対してやっぱ現実的に備えることが必要だということもそうですし、
安保法制は、
安保法制に関してはですね、我々は廃止すべき、廃止ということは言ってません。問題になると、まあ、あまりにもアメリカ主導で、その自国の主導権がないような形で、その行使をせざるを得ないようなところは変えた方がいいなと思ってますけども、日米同盟大事ですし、やっぱり共同対処していくようなことも必要だと思いますから、今の憲法、いわゆる安保法制廃止っていうのは我々は乗らなかったんですね。だから市民連合の、その、まあ、いわゆる政策協定にも乗らなかったと。
ごめんなさい、市民連合っていう言葉もですね、分かってる人は分かってると思いますけど、分かってない人は分かってないんで、何ですか市民連合って。
まあ、市民の連合で
何してんのかよ。
いや、まあよ、まあ、多分いろいろね、そういうこう、まあ、なんていう、これなかなか私から言いにくいな。
じゃあ調べていただくということをしますか、はい、もう時間ですので、ね。
玉木、はい、さん、玉木さん、さんそこで大笑いしてる場合じゃないって。
いやいやいや、真剣にね。
YouTube の玉木チャンネルでもね、ご意見を述べられてます
ので。YouTube 玉木チャンネル、登録者数5万8100人。
そうそう。チャンネル登録お願いします。
チャンネル登録ね。
はい。いいですか。さあ今日は国民民主党代表の玉木雄一郎さんをお越しいただきました。
玉木さん、はい、これに懲りずまた、
はい、また来ます。
で、京都どうするんですか。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
11月15日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。さあ、たくさんのメッセージをいただいています。ラジオネームが町田真知子さんですね。
はいはい。
玉木さん、真面目な人かと思っていたら面白い人なんですね。って国民民主党のなんか辛坊さんとお二人のやりとりがね、
玉木さんね、
なかなか、はい、
いい人です。はい、いい人です。え、
本当ですよ。笑顔絶やさずどんな質問にも、ね、お答えいただきまして、まあ、
やっぱりね、選挙でね、勝った直後って、それは全然違うでしょ、負けた方とは。
まあ、そうですね。
だからね、水曜日心配だわ。
水曜日はね、
どうなるんだろう、どうなるんだろう。
福山さんお招きいたします。
めまいがひどくなってなきゃいいけどな。
めまいについてですよ、辛坊さん。いや、もう本当にね、心配してくださってるんだなって、ありがたい限りなんで、いっぱいいただいてるんですが、
はいはい、
鴨ネギさん、さっきいただいた方ですね、主人はめまいが辛く自分でネットで調べて高島町駅の病院に行きました。
高島町駅ってどこですか。
横浜ですね。
あ、横浜ですか、
はい、めまい外来は多分全国にあると思いますので調べていった方がいいと思いますっていうね。 そうですか。それから板橋区のラジオパーク大好きさん、 人形町に人形町耳鼻咽喉科めまいクリニックっていうのがありますよ。ほうほう、6時まで受付できるそうなので、ズーム終わって
すぐにタクシー乗れば、間に合わないでしょ6時じゃん。
でもでタクシー乗って15分以内についてギリギリ間に合うと思いますよ。
神保町ってそうか、割と近いか、
うん、そうですね、はい、それから神奈川県海老名市の毛王さん、うちの主人は高血圧でめまいありです。耳鼻科でかなり良くなりましたよ。脳の検査もしてもらったら安心ですよ。
そうですね、
とりあえずだから耳鼻科ですよね、に行って見てもらうとか。とりあえず
耳鼻科なんだめまいは。
そうですね、まあ、高血圧でってなるとどうなんですかね。それからね、ツイッターでもザックさん、自分もめまいがすごくて病院に行ったら、とにかくお水を飲んで1週間後にもう一度来てと言われて、言われた通りお水を飲んだら治りました。辛坊さんはヨットで真水の量を気にしながら半年生活してからめまいになったのかもしれないです。
はあ、
これでもね、そう、あの水を飲んで、あのたくさんこう出すっていうことをするといいみたいな話を聞いたことはありますけど ね、
水を飲んで出す、なるほど、ね、
利尿剤みたいなのがあったりね。
はい、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
はい、それからリクエストメールも、ね、たくさんいただいてます、茨城県つくば市のパリックさん、
はい、
あの今のところこれが一番多いそうです、回る曲。
はい、
辛坊さん、回る曲をリクエストします。
はい、
中島みゆきさんの時代をお願いします。回る回る、
確かに中島みゆきさんの時代は回るね。
回りますよ、
回る回る。
そう、
俺あの窓かひろしのつもりだったんだけど
それからね、なるほどと思ったのが、山口県岩国市の岩国、はいはい、ホローガン教さん、本日は回る回るってことで大阪じゃなくて、とも思い、ラララララブソング、久保田利伸さん。
あー、回ってるね、
回れ回れですよ、
回ってる回ってる
回ってますよ。それからですね、
ちょっと回るくるくる回るって曲もあったよね。
なんだ、
知らない、これ知らないですか。ほとんど同様に近い、同様じゃないけどね、みんなの歌系だけど、まあいいや。
それからね、はい、ラジオネームくるくるさんは、ガロ地球はメリーゴーランドをリクエストします。ぜひかけてちょう、ちょうだい。
その曲知らないかもしれない、
私もこれちょっと、はい、それからひよこさん、
ガロ
回る
学生街の喫茶店ですか、
うん、そうそうそう、映画天空の城ラピュタのテーマ、君を乗せてをお願いします。地球は回るという歌詞があります。
お
歌詞に着目するとね。
あ、なるほど。
それから、神奈川県厚木市ののぞりんちゃんは、やっぱり王道、窓かひろしさんの無双花。
やっぱりね、私もそうじゃないかと思ったんですよ、ということで、はい、今日の、はい、ズームオンミュージックリクエストは、皆様からの熱い、期待に応えて、中島みゆきさん時代。
多かったですからね、これね、
はいはい、ほら、うん、私がいかにあのリスナーの方を大切にしてるかわかるでしょ
たまたま引っかかったわけでしょアンテナに
ありがとうございました。
ありがとうございました。だいたい5時28分頃にお送りしますんでね、
ほいほい。
またラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。で、明日の4時台は道路陥没事故につきまして、地盤工学がご専門、芝浦工業大学土木工学科教授の稲積真也さんお招きしますので、そういったことについてでも構いません。メールはzoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に解説する、
ちょっと待ってください。その最後にの前にですね、はい、ズームオンの1回目、3時半からのコーナーで、うんうん、どうしてもあの解説っていうかですね、はい、皆さんに知ってる人いたら教えてほしいなと思ったことがあるんですが、
うん、何でも
あのズームオンの最初のところで、はいはい、あの秋篠宮家の、あの小室眞子さん、
うん、
今もう小室眞子さん、
小室
眞子さんと圭さん夫妻がアメリカにニューヨークに到着したっていう話がありましたよね、はい、うん、で、あの出国の時の映像を見ていて、はい、うちのかみさんが、うん、わー眞子さんの髪サラサラって言ってですね、
サラサラですよね、
うん、それ結構話題になってたらしいよね、
はいはいはい、
でサラサラみたいな、でその次に出てきた言葉が、うん、あの圭さんのカーディガンの、うん、デザインが首のところになんかこう、
はい、
なんか非常に大きな模様、ニットっぽい、
ね、
うんうん、あれ一体どこのブランドでどのメーカーのものなんだろうっていうのを、あんだけ目立つもんだったらブランド名出てきてもおかしくないよなっていう会話があったんですが、
はい、
今のところブランド名出てきてないんですが、
はい、
今日さっき夕刊フジのコーナーで紹介しなかったんだけど、
はい、
どっか出てきたん
そこですね、そこです。
そう、今日の夕刊フジの3ページ目にですね、はい、あの小室圭さんが着ていたカーディガンの、はいはい、あの首から胸にかけてちょっとなんかレースみたいな感じの模様のある、あのブルーに白のカーディガンの下に着ていた T シャツの値段が日本で4400円で販売されているものだということが、値段まで
ね、ダースベイダー柄のね、
そう、胸元からダースベイダーがちらっと覗いていたっていうんで、いや私が知りたかったのは外に着てたカーディガンの値段というかブランドだったんですが、で話題になってるのが、それは特定できたのが内側のちらっとあの顔を出しているダースベイダーのキャラクターの、うん、あれはなんか意図があるんですかね。
だからなんかなんでこのね、わざわざ見えて、
やっぱ今後の BGM はこれにするということなんでしょうか。
気になっちゃいますよね、これ。
あれは2019年にデイバイスとのコラボ商品で発売されたものらしいですね。日本では4400円、アメリカのリーバイスのサイトでは、25ドルですから、まあ、今のレートに換算して2800円で、売られている商品ということで、はい、なんでわざわざこれだけど意図的だよね、あのファスナーの間からダースベイダーがちょうど見える形で、何がこれからは悪役に徹しますということなんでしょうか。
そうですか。違うじゃないですか。
そうですか。本当にどうでもいい話題で申し訳ございません。私が知りたかったのは外側のカーディガンのブランドです、ね、今のところ報道がありません、はい、
さあでは今日最後に解説するニュースこちらになります。松野官房長官が拉致現場を視察。拉致問題担当大臣を兼務する松野官房長官は昨日新潟市を訪れ、1977年11月15日に横田めぐみさんが北朝鮮の工作員に連れ去られた現場周辺を視察しました。松野官房長官は問題解決に向けてはトップ同士の直接交渉が大事だとした上で、内閣を挙げて進んでいきたいと語りました。
もうあれから
44年、
1977年11月15日、はい、まさに今日です。私、横田めぐみさんが拉致された海岸に取材に行きました、行きました、はい、それで当時横田さんが住んでらしたお家も確認しました、海岸線まで歩いてこのぐらいの距離なんだなと、で日本海に面した海岸線なんですが、あそこの海岸まで当時北朝鮮の工作船っていうか、まあおそらく工作船というか漁船を偽装した工作船のようなものなんでしょうけれどもが入っていて、あの海岸に着岸して、たまたま近所を歩いてただけの女子中学生を拉致して連れてくっていうようなことが現実に1970年代の後半に起きてたんだということを、目の前にして、なんともね、まあ、言葉を失うっていうのはまあこういう時にしか使えないんじゃないかぐらいの強烈な印象がありましたけども、だからこうやって大きな声で言えるようになったのは2002年の小泉訪朝以降ですからね。2002年の小泉訪朝まで、だから1977年に拉致されてから25年間、北朝鮮が拉致に関与してるみたいなことをほのめかそうもんならもうクレームが殺到して、吊るし上げ食らって大変なことになりましたからね。で、現実に、表のメディアで今、まあ今回、拉致問題がとか、いや、横田めぐみさんが拉致されてから44何年間です、みたいなことを堂々と書いてる一部の大手新聞なんかは、拉致なんか北朝鮮がそんなことするはずがないっていう論調をずっとその25年間主導してましたから、どの面下げてこの記事を書くと。俺はもうね、今日新聞開けてね、怒りに震えるっていうか、俺が怒りに震えたから物事が解決するわけじゃないんだけどさ、でもね、つくづくやっぱりその人たちが今でも同じような間違い山ほどしてるからね、じゃあこの問題解決するためにどうしたらいいんだっていうと、やはり、対話をしっかりしなきゃいけない、はい、対話中だってやな、もうその国内で完全に情報が統制されてて、で私の知り合いの人でもですね、そういうの分かんない人って、とにかく対話が必要なのよって、いやいや対話が必要って言ったって、対話のどうやって対話すんだよっていう、 話で、いや北朝鮮の人は非常に困ってるから、私今太陽光発電とかプレゼントしようと思って、いやそれ太陽光発電プレゼントして一般庶民にその危機が行き渡るわけないだろうっていう当たり前の想像力働かない人がね、日本国内にこんだけ情報が氾濫していても、その当たり前の正しい認識っていうか情報のなんか判断ができない人たちが山ほどいるっていうことにね、なんかものすごい絶望感があるよね。これやっぱり一番あの解決の近道は、
はい、
北朝鮮の体制崩壊しない限りは、今現体制崩壊して、はい、民衆含めて北朝鮮の人々のを含めて救い出すっていうような方向性の発想じゃないと、これ無理なんじゃないかと、この問題ずっと放置してきて、まあ何の力にもなれない、そのなんかやりきれなさとともにね、思いますよ。これがね、アメリカなら多分どっかのタイミングで実力行使に踏み切ってるよね。これはもう実力行使以外で取り返す方法はないと判断したら、はい、じゃあどうやって実力行使するかっていう、特殊部隊どのタイミングでどこへ送り込むか、それはもうそれで助け出せるとは限らないけれども、やっぱ国家の責任としてそのぐらいのことは発想として日本国民救い出すんだっていうような発想が必要なんだけど、その発想自体がないっていうか、そういうことを発想すること自体で、まあ、日本国内で問題視されるというような時代が、2002年の小泉訪朝まで続いたと。やっぱね、2002年の小泉訪朝の意味っていうのは、その事実に日本国民に目を向けさせたという意味においては、歴史的な偉業だったと私は思いますけどね。はい。だからこそやっぱり今、時間との戦いになってますから、
はい、
じゃあ今何をしたらいいんだっていうことを、まず正しい現状認識から初めて考えないと、もうちょっと今日これ以上私ね、もうちょっと喋る言葉がなくてごめんなさい。はい、
まあね、お母様もねおっしゃってましたけれどもね、一刻も早くというね願いが、ね、ありますからね。
だって2002年の小泉訪朝で、はい、で実際に、まあ、拉致被害者の方が5人帰国されて、それが2004年だからね、はい、もうそれからだってもう10何年経つ
2004年からだと18あ違う10
で、その後北朝鮮、まあ、一部に、いや韓国に関しては日韓条約で、賠償金支払ってるけれども、北朝鮮とは賠償金も支払ってないし、国交も回復してないから話し合いができないんだっていうような主張する人もいるんだけれども、じゃあ今北朝鮮と国交回復しましょうということになったら、当然のことながら今のデートで言うとやっぱり兆の単位の賠償金みたいな話が浮上すると思うんだけど、現状において北朝鮮にそれだけの賠償金を日本が提供するということは、この過去、15年から20年間北朝鮮がやってきたことを見ると、2006年に核実験を初めて行います。2006年に核実験を行って、それから連続して核実験を行って、今おそらくミサイル搭載可能な小型の核弾頭と、それからミサイル実験も何回も繰り返してますから、日本が金を払っても間違いなく核ミサイル開発に使われるっていうことが分かっている状況の中で、じゃあ金を払って物事解決できるかっていうと、そういう方向性じゃないので、話し合いをしろってっていうのは言うのは簡単なんだけどさ、
なかなか
本気で解決考えてる人が口にするような話でもないんじゃないのかと思うんだよね俺。
さあ、お時間になりました。ズームオンでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
今日のお題はズームオンミュージックリクエスト回るでございました。はい。
送りしているのはですね、たくさんの方から本当にリクエストいただいてありがとうございました、うん、千葉県八千代市のアメジストさん、茨城県のイカさん、堺市のジョイジョイさん、愛知県のこだわりの冒険者さん、福島県の超高速首振り車両さん、他22名の皆さんのリクエストで、すごいねこの番組、全国で聞いてらっしゃるんですね。
そうです、そうです、そうです、はい、何を言いました
ら中島みゆきさん時代、おかけ、お届けいたしました。
ちょっとねオリジナルのバージョンとは違ったまたね、
あこ
の
ね、そうですね、いい味ですねこれもね、はい、てなことでございまして、はい、いや今日ねニュースのコーナーでやりたかったんですが、一つできなかった話題があるんですが、いいですかここで。あの増山さんは一人お嬢さんをお育てになってますから、手足口病をご存知ですね。
はいはいはいはい、
私もこの年になって、まあ、こんな商売してますから、まあ、ある程度のことは一般の皆さんの平均よりはいろんなこと知ってるつもりだったんですが、まだまだ知らないなと、知らないこといっぱいあるなと思ったのは、はい、手足口病は私もさすがに知ってました、今ね西日本を中心に手足口病が、流行り始めてるっていうのは知ってますか？で、それはそうなんです。これは、これは、これ自体までは私知ってたんですが、手足口病と並んでですね、もう一つ、ヘルパンギーナっていう病気も流行ってるんですが。
はいはいはい。
あ、知ってました？
ヘルパンギーナは。
マジ
っ
すか？
すよ。
俺初耳だったんだ。ヘルパンギーナ知ってました。
ヘルパンギーナも熱出るんでしたよね。
あ、ヘルパンギーナも手足口病も大人もかかることもあるけれども、うんうんうん、まあ子供がかかる病気で、うん、まあそんなに、まあ、ごくごくごく稀に重篤化する可能性もあるけれども、はい、普通は、なんか発疹できたり水ぶくれできたりって痛いとか、ヘルパンギーナもまさにそうで、うん、熱出て口の中に発疹、水ぶくれみたいのができて、それ潰れると痛いっていう話。
そう
で、それが不思議なのが、はい、まあ、ある種夏風邪みたいな入り方をするものなんですよ、で感染経路もウイルスで夏風邪みたいな入り方をするんです、コロナと似てるんですよ。ところがこの手足口病とヘルパンギーナがですね、8月中旬頃から西日本でじわじわ増えてきて、はい、ここへ来て相当流行ってるって話なんだけど、これ大きな疑問が生じるのは、はい、あれ新型コロナ手足口病、いや、そう、ウイルスの感染対策で減ってるとするならば、同じ感染経路なのに、別の病気が、似たような感染経路の病気が流行ってるって、じゃあ、新型コロナが今収束し始めてるのは、違う理由なのかなとか、考え出したらキリがないんですが、明日以降、このあたり詳しく詰めてまいります。
はい。では、明日の飯田浩司の OK 工事アップご紹介しておきます。コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。で、このズームそこまで言うかは4時台に、道路陥没事故につきまして、地盤工学ご専門、芝浦工業大学土木工学科教授の稲積真也さんをお迎えいたします。日本放送この後は小島夏子さん、お帰りなさいです。
はい、新型コロナの、ね、最新情報も明日以降、積極的にお届けしてまいります、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
松山でした。
明日も聞いてちょうだい。